さて今日の説教題は、十字架にかかられるイエス様直前であります。そしてイエス様が十字架にかかられる時言われた言葉が立て行こうという言葉であります。立て行こう、そう言ってイエス様は十字架にかかられます。さあこの意味は、今日一つ牧師が皆さんにお伝えしたいことは、イエス様の十字架の愛がここにあるということであります。さてそのことをお含みいただきながら、今からお話をさせていただきたいと思いますけれども、さあいつものように皆さん子どもたちに、お話をしますけど、このお話は何年前のお話でしょうか。
2000年前。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、場所はどこでしょうか。お、オリーブ山のゲッセマネという場所です。そうですね。そして今からいつなんですか、2000年前で杉越の祭りの夜っていうふうに書いてください。今から2000年前、およそ2000年前の杉越の祭り、杉越の祭りっていうのは春ぐらいですね。春、3月か4月ぐらい、ちょうどイースターの頃なんですけども、それの夜中か夜の出来事、その時にイエス様が3人の弟子たちを連れてゲッセマネでお祈りをするというお話を今3回見てきました。それがゲッセマネで、このエルサレム神殿っていうのがあって、このオリーブ山の一角、ここなんですけど、ここがゲッセマネっていう場所です。ここで、3人の弟子たちとヨハネ、ペテロ、そしてヤコブといったこの3人の弟子を連れて、このゲッセマネでイエス様が本当に苦しみながら祈られたという話です。でこのゲッセマネっていうのは、あの油絞りっていう意味のあるところですから、おそらくこのゲッセマネにはこんな感じで、これ今のゲッセマネなんですけど、まあ教会もあるんですけどね、まあ、こんな感じで木がいっぱい生い茂っている、まあ、オリーブの畑がいっぱいあって、オリーブの畑の中でイエス様はこんな感じで祈っていたというふうに思われる。これちょっとオリーブの ないんだけどね、ないんだけどあったと思います。じゃあ今日の、登場人物、今パッパッと出しちゃったけど誰でしょうか。イエス様と、そうですね、弟子3人、特に3人の弟子たちって書いてください。3人の弟子たちは、先生がさっき言いましたけども、誰でしょうか。3人の弟子、ヤコブ、そうですね、ヨハネ、そうですね、あとペテル、そうですね、ということになります。今日、はい、1年生、あ、不参加だよ。あ、1年生、今不参加、うん、あのね、オリンピックだったら大変だよね、うん、あの、はい、もう一回言うよ、はい、場所どこ。そう、はい、見えたね、はい、はい、参加しました、はい、で、今日のお話はイエス様は眠らずお祈りします。でも弟子たちは眠りこけてしまうっていうことですよね。で、眠りこけてしまってイエス様は孤独になってしまうわけですね。孤独の中イエス様はお祈りする。しかし十字架に積極的に進まれるというイエス様の姿を私たちは今日覚えたいと思います。なんていうかな、あのイエス様が十字架におかかりになる時に、本当に積極的に前を向いて進まれた、それの言葉が立て行こうという、その言葉から 私たちは伺い知ることができます。さてその中でイエス様の今までこのゲッセマネの祈りを見てきたんですけれども、ゲッセマネの祈りっていうのは孤独なイエス様ですよね。悲しみ苦しみそして孤独のイエス様が父なる神様に祈られる、弟子たちからも見捨てられるっていうか、ね、弟子たちが眠っちゃうわけですから、その中でイエス様は孤独の中祈り、父なる神様にも見捨てられてしまうというそういうことを覚えながら、それでも父なる神様に祈りを捧げるわけであります。こんな感じでね、祈りを捧げるわけです。1年生こんな感じ、こんな感じ見て、はい、これイエス様何してる1年生起きてるそれ起きてる、起きて何してる1年生、あ、幼稚園でもいいよ、何してるかな、そうね、説教してるっていうのもあるけど、おがある、おお、はい、ちょっとこれでなんだ終わるから、はい、はい、1年生、はい、ちょっと今日はお話、おい
お
祈り、はい、そうですね、そうです、はい、お祈りしてる、そうですね、お祈りをしています。イエス様一人で悲しくお祈りをされている。でそのお祈りの中身を今日皆さんと確認していきたいと思うんですね。それが39節、イエス様はこの聖書の中では3回お祈りの記事を書いている、聖書の中で3回祈ってるんですね。3度っていうのは完全というような意味もあるということがあると思いますけども、イエス様はお祈りをされていく中で、最初のお祈りはできることならこの杯を去らせてください、でこの杯っていうのは神様の怒りですね、また神様の裁き、そしてそこから来る死、まあ、ある意味で罪人に数えられるということ、まあでも一番大きいのは神様の怒り、できたら死をお怒りにならないでください、それでどうか全ての人たちを救い出してくださいというふうにも言われたのかもしれません。けれどもあなたの御心となるようにということで、しかしこの赤いところの39節では、この十字架をできるは回避したいという人間的なイエス様がここでは垣間見られる、できたら避けたい、それが最初の祈りなんです。でいきなりイエス様はもうなんか超人としてもう十字架にかかるということではなくて、人間として最初は非常にできたらこの十字架は避けたい、心からそう思っていたわけですね。2回目の祈りになっていきますと、先週のところですが、この杯が去らないのでしたら御心が行われるようにと、こう祈りが変わってきます。つまりこの杯が去らないのでしたらっていうこの言い方は、もう父の思いは変わらないっていうことをイエス様は確信しているっていう、そういう状態であります。神様の、父なる神様のその十字架というのはもう必然なんだ、父なる神様の思いが変わらないということをイエス様はゲッセマネの祈りを通して確信していくわけなんです。だから 死から守ってほしいと、十字架にかかりたくないので守ってほしいということはもうこの時にはない。そして3回目の祈り、3度同じことで祈った、3度も同じ言葉で祈られたというふうに書いています。もうこの時には完全に弟子たちももう眠りこけていたわけですから、もう完全に孤独なイエス様は十字架の御心、十字架が神の御心である、父の御心である確信と決心をされていくというふうになってまいります。さてその中で26章の45節の言葉で弟子たちのところに戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいると、もうそういうふうに言うんですね。イエス様の十字架というのはもうご自身の中でゲスラの中で父なる神様に祈っている中でイエス様は決心が固まっていく、そして固まっていく中でお祈りの中で最初弟子たちには2度目は 2回目は共に目を覚まして祈りなさいって言ってますよね。で祈りなさいって言うんです。しかし3回目になると3度同じことは言わない、あなた方はまだ眠っている、休んでいるという言葉にとどまっている。つまり3度目はこの弟子たちが眠りこけて、そしてイエス様は失望の言葉もなく訓戒の言葉もなく彼らを弟子たちを咎めることもなく もちろんここで弟子たちに誘惑に負けた、弟子たちが誘惑に負けているということで、弟子たちから捨てられたということもあると思いますし、そしてそこの中でイエス様と弟子たちの深い断絶というのがある。十字架の道に弟子たちは入れない、父なる神様とイエス様だけしか入れないっていうこともここの聖書の中では示しているんですね。そういう現実の中でイエス様はそれをもう知っているわけです。人間は、弟子たちはこの十字架の道に入れない、眠りこけてしまう、誘惑に負けてしまう、だからそういうことがあるがゆえにイエス様は弟子たちが眠りこけても失望の声や訓戒の言葉を言わずに、ただ時が近づいた、時が来た、人の子はイエス様は罪人の手に渡される、十字架にかかる、立て行こうと、十字架にかかる事実のみを述べられるわけであります。イエス様は孤独の中で、今や十字架において神からも見捨てられる、そういう中にを受け止めて、そしてこの十字架というのは父なる神様の服従のために、そして私たちの罪のために、十字架を積極的に受け入れ、十字架に立ち向かっていくイエス様がそこにあります。さあその中で今日のまとめに入っていきたいと思うんですけれども、2つのことを今日私は皆さんにお伝えしたいと思っているんですが、1つはここのまとめに書いてありますように、イエス様は十字架を祈りにおいて積極的に受け入れ立ち向かって行かれているわけなんですね。イエス様は十字架を
もちろん受け入れるんですけども、でもそれは父なる神様との祈りにおいて積極的に受け止められている。祈ることにおいて父の御心の確かさが生じ、そして受け止めている。祈ることにおいて前に進んでいるんです。そして祈ることにおいて十字架に進まれる。そしてイエス様の思いは父のために、父の服従のために、そして私たちを愛しているがゆえに私たちの罪を克服し私たちを救うために十字架にかかられる。積極的、その姿をイエス様は弟子たちに見せたわけであります。そしてこの時と言いましょうか、弟子たちはこの時は分かりませんでしたけれども、イエス様が復活してよみがえった時、弟子たちはこのイエス様の十字架のことをそう覚えたのでありましょう。イエス様が孤独になって十字架に歩まれていく時、私たちのために、私たちを愛しているために、私たちの罪を克服し私たちを救うために十字架を積極的に受け入れ立ち向かっていかれた。私たちのためにけれども、その中にあるのがイエス様は祈りにおいてそれが整えられていったということであります。私たちもイエス様の愛がここにあります。イエス様も父の御心を祈り求めました。そして前に進みました。私たちも祈りつつ前に進んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様は私たちの罪のため十字架を積極的に受け入れてくださいました。そして十字架にかかられることで私たちを救い出してくださいました。愛をもってイエス様はこの十字架を積極的に受け入れてくださいました。このイエス様の愛を私たちが受け止めて、私たちも祈りつつあなたの御心に受け止めて前に進んでいくことができますよう私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌を賛美いたします。賛美歌の497番を賛美いたします。